法律アナリストによる分析。背景、州及び地方の法律は最低賃金を定めています。雇用主は労働者に最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。現在カリフォルニア州の最低賃金は時給16ドルです。一部の地方政府はより高い最低賃金を設定しています。最低賃金に関する法律は独立請負業者や自営業者には適用されません。現行法におけるインフレ調整、物価は時間とともに上昇する傾向があります。これらの物価上昇はインフレーション、括弧インフレと呼ばれます。州はインフレに基づいて毎年最低賃金を調整しています。この調整は次の2つの場合を除いて US のインフレに一致します。インフレがマイナスの場合、調整はゼロです。インフレが 3.5% を超える場合、調整は 3.5% になります。州は一部の雇用者に対してより高い最低賃金を設定しています。州法は一部の産業の雇用者に対してより高い最低賃金を設定しています。例えば、ほとんどのファーストフード店は従業員に少なくとも1時間あたり20ドルを支払わなければなりません。提案、2025年におけるより高い最低賃金。2025年にはカリフォルニア州の雇用主の規模に応じて異なる最低賃金が設定されます。従業員26人以上の雇用主は最低賃金が1時間あたり18ドルになります。従業員が25人以下の雇用主は最低賃金が時給17ドルになります。提案32がなければ、すべての従業員の最低賃金は約1時間あたり16ドル50セントになります。この提案は地域や産業別の最低賃金を変更するものではありません。2026年の最低賃金は1時間あたり18ドルになります。2026年にはすべての従業員に対して最低賃金が時給18ドルになります。提案32がなければ、約時給17ドルになる可能性があります。2027年までインフレ調整が一時停止されます。最低賃金は2027年から毎年インフレに応じて調整されます。これらの調整は前述の現行ルールに従います。財政への影響。財政的影響は経済的に影響に依存します。提案30には様々な経済的影響を与える可能性があります。賃金の上昇、1時間あたり18ドル未満を稼いでいた労働者は2026年までに1時間あたり18ドル以上を稼ぐようになります。より高い最低賃金は他の労働者の賃金も引き上げる傾向があります。これにより1時間あたり18ドル以上を稼ぐ多くの労働者も賃上げを受ける可能性があります。価格上昇の可能性。より高い賃金は多くの企業の費用を増加させます。一部の企業は顧客に対してより高い価格を請求する可能性があります。提案32による全体的な価格上昇はおそらく 0.5% 未満になるでしょう。利益の減少の可能性。より高い賃金の費用は一部の企業の利益を減少させる可能性があります。雇用への影響。州内の雇用数は増減する可能性があります。この変化は 0.25% 未満になる可能性が高いです。政府のコストは増減する可能性があります。提案32は州及び地方政府の費用をある面では増加させ、他の面では減少させるでしょう。労働者への支払いに伴う政府の費用の増加。州及び多くの地域の政府は従業員に支払う 費用が増加します。また従業員でない労働者に対しても行われた仕事の支払い費用も増加します。医療及び福祉プログラムの受給者数の減少による節約。提案32は、人々の収入を変えることによって健康及び人間サービスプログラム、例えばカリフォルニア州のメディケイトプログラムであるメディカオの登録者数を変化させるでしょう。これらの受給者数の変化はおそらく州及び地方政府の費用を減少させるでしょう。これらの2つの要素を組み合わせると州及び地方政府の総コストは増減する可能性があります。この変更は年間数億ドルを超えることはないと考えられます。カリフォルニア州の州及び地方政府の支出は年間5000億ドルを超えています。州の一般基金に対する費用の変化は州の総一般基金予算の 0.5% 未満になる可能性が高いです。一般財源は教育、医療、刑務所などほとんどの公共サービスの支払いに充てられます。収益の減少。提案32は収入と価格に影響を与えるため所得税と売上税の収益に影響を与えます。全体としてこの提案は州及び地方政府の収益を減少させる可能性があります。収益の減少は主に事業主の収入の減少によるものです。純収益の損失はおそらく年間で数億ドルを超えないと考えられます。昨年これらの税金からの州及び地方の総収益は約2000億ドルでした。主にこの政策を支持または反対するために作られた委員会のリストについては
SOS-024-BALOT-MEASURE-COMTALS
にアクセスしてください。委員会上位10名の貢献者については fpp.canstranc-ync-y/top-contributors.html にアクセスしてください。